もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。今回お送りするテーマは請願陳情の仕組みとその後です。請願や陳情の仕組みや提出の仕方、そして採択されたものはその後どうなっていくのかなど、皆さんが思っているだろうはてな疑問にお答えします。ご出演は横手市議会広報校長委員会広報分科会の播磨弘和議員と高橋誠吾議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回は数ある議会の専門用語の中でも比較的耳にする機会が多い請願陳情を取り上げようと思います。いいでしょうか。
はい、どうぞ何でも聞いてください。
私の拙い知識だと請願も陳情も市民がお願い事を書いて議会に提出するものといった認識なんですけど、どうでしょう。
はい、基本的にはそういうことですけれども、市民の皆さんが普段生活していく上で困っていること、あるいは悩んでいることと、例えばこういった制度があればいいなとか、こういった施設が欲しいな、またあるいは逆に、こういった決まり事をどうにかならないのかなとか、もっと言えば地域の道路、それから除雪などいろんな悩みがあると思いますけれども、そういったものを議会に届けてもらいますと、議会の方でこれを審査する制度があります。これが請願と陳情という2種類になりますけれども、請願の方は憲法上認められている国民の権利としてあるもので、この案件に対して賛成する議員の紹介が必要ということになりますし、もう一方陳情の方はこの紹介議員がいらないというふうになっています。で、議員の紹介というのは議員がその困りごとといろんなご相談の内容に賛同していけるというものであれば、これを議会への橋渡しとして、議員が自分の名前を書いて議会の方に紹介をするという、そういう制度になっています。
請願と陳情の違いは議員の紹介があるかないかということですか。
ざっくり言えば、そういうことなんですけども、本来は請願は法律や会議規則でも取り扱いが定められていますが、陳情は法律的な権利として行われるものではないという違いがあります。ただ紹介議員がいないからといって陳情が採択されにくいということではないです。
そうなんですね。請願と陳情、まもなく6月定例会が開かれますけど、これから出しても間に合いますか。
はい、これからでも間に合います。定例会の開会日の翌日の午後5時までに議会事務局へ届けていただければ大丈夫ということでありますので、今回の6月定例会の例でいきますと、今のところ予定では開会日が6月3日なので、翌日の4日の午後5時まで事務局の方へ届けていただければいいということになります。
まだ間に合うんですね。では無事提出までこぎつけた請願や陳情、どのように審議されていくんでしょうか。あと提出のあったものはすべて審査されるんですか。
はい、横手市議会では請願書や陳情書が提出されると所管する常任委員会で審査が行われます。例えば、道路の改良でありますと産業建設の常任委員会、子育てに関連するものであれば厚生常任委員会で審査されます。そしてそれが、その後本会議で結論が出されるというふうな流れで進んでいきます。委員会での審査では提出者に対し委員会の出席を求めたり意見や説明を聞く場合もあります。陳情は議会の審議になじまないと判断された場合、審議が除外されることもあります。例えば係争中のもの、提出者の連絡先が不明確なもの、誹謗中傷、その他プライバシーを侵害する恐れがあるもの、また市外からの郵送により提出されたものなどは除外されるという場合もあります。
さて、ここまで請願陳情の提出の仕方や審議の仕方などについてお話を伺ってきました。ここからは皆さんも気になっていると思います。あの陳情請願その後どうなったということで、 採択されたものがその後どうなったのか、私たちの暮らしにどんな影響があったのか聞いていきたいと思います。何か最近の議会で採択された請願や陳情で皆さんの生活に影響があったものってありますか？
はい、平成29年の6月定例会で横手地域の旭川町内会から旭川町内の側溝改修整備に関する請願書が提出されました。これは採択されています。これは旭川町内は以前は水田が多くあって側溝も用水路としての役割を果たしていたわけですが、田んぼがなくなった今は側溝が深くある必要がなく、むしろ蓋のない側溝に落ちて怪我するなどの危険があるとのことでした。また町内全体の側溝には勾配もないため水が流れにくいというところもあったようで、常時水が流れるようになれば除雪の時や夏場の衛生環境の改善にも役立つとのことから、側溝の改修整備を進めてもらいたいという趣旨の内容の、請願がありました。
こちら採択されましたけれども今はどうなってますか？
はい、採択の後平成30年度に現況調査や設計のための予算が計上され、町内の皆さんとどこが危険な箇所なのかなど話し合いの場を何回か設け、着工に向けて準備を進めてきたところでした。そして今年度は工事のための予算が計上されておりますので、いよいよ着工となります。ただし該当する町内の面積が広いことから危険箇所や要望箇所のすべてを一度にというわけにはいかないようですが、徐々に改善されていくとのことでした。
平成29年当時に請願を提出された旭川町内会の皆さんにとってはやっと願いが叶ったというか、予算が認められていよいよ自分たちの思いが実現されることになるんですね。
そうですね、この請願には今日いる播磨さんも、初回議員の一人として、加わっていましたので、ちょっとその経緯をね、播磨さんに聞いてみたらどうでしょう。
はい、播磨議員は関わっていたんですね。
はい、関わっていたといいますか、紹介をされまして請願議員になりましたけれども、実はこの件につきましては地元の議員が請願者から相談を受けたわけですけれども、その議員は自分の所属する委員会の所管の事務事項だったので、これルール上請願というのは自分が所属する委員会の請願の紹介者にはなれないということがありましたので、私の方に協力願えないかということで相談がありました。で、当時5人ほどの紹介議員がおったわけですけれども、全員で現場を見て、それから地域の方々のお話を聞いて、いやこのままじゃちょっとまずいんじゃないかということで、趣旨に賛同いたしまして紹介議員として加わりました。でこのようにもし現場を見てもらいたいとか、あるいは話を聞いてもらいたいというようなことがあれば、議員にご相談いただければお手伝いできるかもしれないし、陳情や請願の出し方などもアドバイスできるかもしれません。また請願や陳情という形でなくても何か他の方法でご相談に乗れることもあると思いますので、その際はぜひ声をかけていただければと思います。
大変心強いですね。他にも実は私ちょっと調べたんですけど、平成29年の9月議会で大森リゾート村の改修に関する陳情が提出されて採択となっているんですが、これについても教えてください。
はい、この陳情ですが、趣旨を説明いたしますと、大森リゾート村は昭和57年の桜荘オープン以来、各種スポーツレクリエーション施設が整備されて、長年にわたって多くの市民や各種スポーツ団体に利用され親しまれてきましたが、近年の少子高齢化、また施設の老朽化等の影響により利用者も減少し、地域住民やスポーツ団体等からは存続を危ぶむ声が上がっていたようです。そこで大森公園の桜祭り、芝桜フェスタなどのイベントや四季を通じた大森リゾート村の活用が可能となっているよう、そして子どもの広場など公園施設等の充実や、現在は営業していない大森プールの跡地を利用してのテニスコートの整備など、スポーツ施設の充実について検討してほしいという内容の陳情がありました。
さあ気になるのはその採択された後なんですが、どうなりましたか？
こちらについても地元の方や関係団体の皆さんとの協議なども踏まえて、採択されてから若干時間がかかりましたが、今年度の当初予算にプールの解体費用とテニスコートの設計費用等が計上されており、いよいよ工事に入るということになりました。
この陳情も採択されていよいよ工事に入ることになっているということなんですね。お二人からお話があったように、議会において現地調査や提出者の意見なども参考に慎重に審議されて採択となったものについては、請願であっても陳情であっても変わらず、より安心安全で暮らしやすい横手市になるように、市民生活にもいい影響があるんですね。
はい、それの採択により市民生活にも良い影響があることとは思いますけども、ただしですね、採択された陳情が必ずしも良い結果になるとは限りません。採択をされたとしても長い年月をかけて進むものもあります。特に道路の維持補修等については、市が危険度や市民生活への影響などを考慮して計画的に、そして優先順位をつけて行っているものであるので、請願や陳情が採択されたからといってすぐに工事が始まるものではありません。あくまでも計画的に行うものです。他にも市の予算や計画、市民生活の影響などを判断して市当局が動きます。議会には採択した責任があるが、執行権はないというのが現状であります。3月と9月の定例会では、これまでに採択された請願陳情についての処理経過について市長から報告を受けています。実現した、処理したという内容のものもあれば、検討したが実現できなかった、引き続き検討していくという内容のものもあるので、それも踏まえて議会としては採択として終わりということではなく、継続して経過を見ていくということにもなっています。
そうなんですね、勉強になります。ちなみに請願や陳情とは違うと思うんですが、横手市議会では意見交換会なども開催していて、市民の皆さんの意見を聞いてますよね。そういったものはどういう場で審議されているんでしょうか？
市議会の方では、市民の皆さんと議会がざっくばらんに意見交換できる場として、市民と議会の懇談会というものを不定期で開催しています。これまでも市内の観光団体や子育て世代のお父さんお母さん方との意見交換、それから雄物川地域の立合地区の月の機会という女性団体の皆さんと意見交換会をしてきました。特に月の機会の中では、例えば買い物とか病院に行く時の高齢者の足の確保をどうするんだとか、あるいは雪の処理、雪下ろし等についてのいろんな多方面からのお話があったわけですけれども、こういったいただいた意見を所管する常任委員会に振り分け、今後の議会活動に生かしていくとしております。実際に定例会中の常任委員会や各種の会議では、意見交換会で出された要望を当局へ伝えたり、出された意見を議員なりにさらに深めて当局に提案したりしています。し、また一般質問でも取り上げたりしている議員もいます。
請願陳情だけではなく、意見交換の場で聞いたことにもちゃんとその後があったんですね。なんだか安心しました。最後にお二人から一言ずつお願いします。播磨議員からお願いします。
はい、今までお話しした通りですので、とかく議会は敷居が高いというふうに思われている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、決してそういうことではありませんので、ぜひ気軽に声をかけていただければ行動したいと思いますので、よろしくお願いします。
じゃ続いて正午議員お願いします。
はい、お知らせになりますけども、来週の6月3日からは、横手市の定例会が6月の定例会始まりますので、そちらの方もぜひ傍聴に来ていただければと思います。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は請願陳情の仕組みとその後についてをテーマにお送りしました。 ご出演は横手市議会広報校長委員会広報分科会の播磨浩和議員と高橋誠吾議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。次の放送は6月10日です。ご期待ください。